武井泉の赴くままに。
さあ始まりました、武井泉の赴くままに第109回目の放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。リベラルアーツでボルケーノ。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
おー、香織ちゃんよろしくね。
お願いします。
やる気ないね、相変わらず。
疲れてんだよ。
知るか。
熱くない？だって
そうだけど、
梅雨明けたよ今日。
知らないけど。今日って
今日だよ。
あのね、違う、香織ちゃんのどうでもいい話に付き合ってる時間ない
んで。今日
は久しぶりにゲストさん来てる。わかる？
わかんない。
わかんない、見えないんだ。
何も見えない。
大丈夫かな。ちょ、病院だいぶ救急車呼んどく。
ちょっと
頭悪いからね。
はいはい
はいはい。じゃあ早速ゲストさん、今日はね久しぶりだし呼んでいこうかと思います。どんな方を呼んでいますかというと、
うん、
茨城県古河市を、拠点に活動するコント劇団、
うん、
自己批判賞の代表をなされてます山本さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。山本さん、
どうもよろしくお願いします。山本です。
はい、山本さんはね、ミュージックゼロチャンネルのリスナーの方だったら知っている方もいるかな、うん、
はい、
自己ラジという、
でもずっと前にやらせてもらってたんですけどね。
やってましたよね。
いや、やっと、やっと憧れのこの番組にね。
そんな、
結構でもずいぶん前から呼んでくれって言ってたんですよ。
そうそう、
抜けてはいる。なかなかね、赴かなかったみたいで、武井泉の心の矢印が山本なんかに。
何言ってるんですか、山本さんも。ほら
なかなかね、やっと赴いてもらえたんで、やっと指し示してもらえたんでね。
長いですからね。
109回かかりましたんで、次は200回ぐらいの時にまた呼んでもらえると。
もっと呼びますわ。なかなかね、山本さんも忙しい人だしね。
いや
本当、活動が多岐、活動ってなんだ。
活動が
多岐にわたっててね、うん、本当に。まあ今日もね、また後ほどね詳しく話を伺いたいと思うんですけれども、はい、柏の方で何やら面白いことをやることということで、
そうです ね
ゲストコーナーで詳しく突っ込んでいきたいと思うんですけども、はい、全然話は変わるんですけど、
はいはい、
夏じゃないですか。
夏ですね。
山本さん、夏はどうですか。
夏はそこそこ好きですよ。
あ、結構好きな方ですか。
そう、春の次ぐらいに好きですよ。
ちなみに一番好きな季節なんですか。
春夏秋冬の順で。
あ、そう、
はい、
順当にいく。
順当に。でだんだん1年ずっとしょぼくれていく感じですけどね。
年末とかやばいじゃないですか。
もう年末はもうダメですね。
長い冬
寂しい気持ちで。年末は
え、かおりちゃんどう？
私秋がいいな。
秋が好きなの？違う、夏はどう？
夏嫌い。だってファンデーションデロドロに溶けるんだもん。いや、女性の悩みだから。
あ、そんなもん、
うん、メイクしても、うん、一歩外に出たらもうファンデーション溶けてるみたいな。
あ、うん、いいじゃん、もうペンキで油性のペンキにしたら溶けないんじゃない？
女性をみんな敵に回してるそれ。
え、何、そんなことないですよね。リスナーの皆さん。
いや
そうそうそう。え、何が、秋が好きなんだっけ。
秋がいいな。
まあいい季節だよね、うん、寒くもないしね、
暑
くもない
しね。食べ物美味しいし、食べ物美味しいしさ、
ね、そこか、
うん。そうね。
まあまあ俺夏大好きなの
だよね。武井さん好きだよね。
夏大好きなんですよ。夏になって気温が上がってくると食欲が増してきて体調が良くなってくるんで、もうガンガン37度ぐらいに早く気温にならない
かな。奇特な方ですね、
うん、誰かにあのね日本に住まない方がいいって言われて
た。あ、本当
に。
そうかもね。
多分生まれてくる国を間違ったのかな。もっとね赤道直下の国に生まれてきたら、
はいはいはい、ね、じゃあ一年中元気だったかも。
本当に
知れないね。
もしよね、一年中元気だったら、
今から行っちゃえば。
そうするか、
うん、じゃあね、
まあ、まあじゃあね、じゃあいいよ。あれ読んでよ、オープニングのやつ。
はい
はい、
はいよ。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています、
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、それでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、ゲストコーナー来ました。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずね、山本さんのことをちょっとリスナーの方に知ってもらえたらなと思うので、
はい、
まず山本さんのお話からいきたいなと思ってます、
はい、ありがとうございます。
どうしたら香里さん、ニトニトして香里さんとか言っちゃった。
全くヘッドホンから聞こえないっす。
トラブル発生。どうしよう、このまま。
いや、プロデューサーのねイヤホンをもぎ取ってきたから。
そうなの。じゃあ続けるね。
あ、聞こえた聞こえた。
このまま垂れ流すってどんな番組なの。切るかもしれないから。はい、で山本さんなんですけれども、
はい、
小顔中心に活動する自己批判ショーという、
はい、
コント劇団の代表をなさってるということで、
はい、
そう、自己批判ショーさんってすごくアクティブなイメージがあるんですけど、ね、
そうですね、意外と一年中動いておりますね。
活動してますよね。
そうですね、
いろんなところで。あの、
まあでも忙しいふりしてるだけなんで、そんなでもないですよ。
そんなことないじゃないですか。あれでも直近でもなんか麻布の方、あれは、
あ、そうそう、ありました。麻布 で、ね、はい、ちょっと行ってきました。
あと山本さん自身も台本書いたりとか。
そうですね、ちょっと台本提供したりとか
してますもんね。
いろいろしてますね。
自己批判ショーの台本も山本さんが。
そうですね、大体主に書かせてもらってます。
演出もして。
そうですね、まあ大したことしてないですけどね。
そんなそんな。でもなんかあれですかね、自分で脚本を書くじゃないですか、演出するってなるとある程度パッケージができた上で演出するんですか。
どう、でも演出 もう自分で書いてる本なんで、もう本書いた時点でもう7割8割はその通りやってっていうだけで。
あは。
その通りやって。あんまり演出はこれといって、もうメンバーは結構長いんで、
はい、
もう大体何を求められてるかっていうのも分かってるので、はい、そんなに突っ込んだ演出はしないですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね、メンバー、こういったなんですけれども、僕よりも年代的に先輩
とかも、あ、もう全然先輩、僕より先輩もいますし、
いらっしゃいますよね、若手もいるし、
そうですね、
そういう意味ではなんか世代が幅広い。
そうですね、最近になってまた若いのも入ってきたんで、
なんか何度か、何度かでもそんなに数えるぐらいしか見させてもらったことないんですけども、なんか大人が本気で楽しんでバカやってるなっていう。
そうですね。そうですね、真剣にふざけてます。ね、
そういう、そういう団体の代表をやってる山本さん、なんですけれども、
はい、ほいほい、
そう。あと、古賀の方でワークショップなんかもやってたじゃないですか。
は
い、
あ、ワークショップっていうか、あれは古賀の 市民講座、
市民講座、
市民講座、あのよく公民館とかでいろんなことをなんか踊り教えたりとか、ね、いろんな講座の中で、お芝居をちょっと教えてくれないかってお話がありまして、でちょっと、まあ、コントじゃなくて普通のお芝居演劇をちょっと教えるような講座をちょっとしばらくやってたんですけど、
はい、
はい、まあ、大したことしてない
結構僕なんかから見るとほら役者しかしてないんで、そのスーパーマンなんですよ。
いやいや全然全然、そんなもうインチキですよ
いつもそう、なんかそう山本さんにこういう話をするといつもそうなんですよねインチキですよ、やってるんですよ
本当に全然でもあの芝居の、講座って言ってもね、はい、本当にそんなまあ何回かしか 4,5 回で終わっちゃう講座なんで、そこまで突っ込んだものはできないんで、本当にお芝居に興味を持ってもらうというか、お芝居の入り口というか楽しさを知ってもらうみたいな感じで、まあ言い方悪いですけど、やった気にさせるというか、
大事ですよね。受けた人が満足するって、
初めて来た、もう結構年配の方とかもいらっしゃったんで、あ、私今お芝居してるっていう気持ちにさせるというかね、まあインチキですよ
いやいや、でもそんな何ですかね、その参加する人のことを考える山本さん、
いやいや、
ね、まあ、だからできる演出もあるんだろうと思うんですけれども、
素敵な持ち方は、はい
はい、ここからはまあ演出家山本さんっていうところで、
演出家なんてあまり、ね、呼ばれたことないんで
まあでも実際これからメインでお話を伺おうかと思っている、
はい、
歌詞劇シャッフルシアターがあるじゃないですか、
はい、
これについてね、今回と、
はいはい、
16日の配信の分については伺いたいなと思ってお呼びしたわけなんですけれども、
はい、
さあこの歌詞劇シャッフルシアターで、
はい、
今回山本さんは、まあ、演出と脚本もですよね、
はい、そうですね、
まあ、
脚本も、はい、
やるということなんですけれども、
はい、
まあ、このどんな企画なのか、チラシをね今手元にあるんですけれども、うん、チラシの見出しというかちょっと読みますね、
はい、お願いします。
7人の演出家が41人の役者を全シャッフル、
ほほ、
舞台は360度ステージ、
はい、
でもこれだけで演劇人としては興味をそそられることがもうたくさん入ってるんですけれどもまずこれね、まあ、山本さんからどういう概要なのかっていうのを軽く説明してもらった方がいいのかな、
まあ、柏にゆかりのあるというか、
はい、
あの毎年柏演劇祭というのを柏の、千葉県の柏の方で行っていて、
はい、
まあ、そこに関わってくれた方なんでしょうねきっと、うん、演出家の方々を、はい、まあ、7人集めて、
はい、
で私たち茨城から去年昨年あの参加しまして、
はい、
まあ、1回だけしか出てないんですけど、その演出としてお招きいただいて、
はい、
その演出家の方が7人集まって、はい、で一般公募というか、
はい、
役者を募集しまして、で41人集まったんですね、
はい、
その41人の役者を7人の演出家がドラフト会議をして、
すごいです、
私はこの人が欲しい、私はこの人が欲しいってやり合って、
はいはい、
でチームを作りまして、それぞれの7チームが、あ、そう、新しいチームでお芝居を作って、上演しようじゃないかという企画で、
はい、
だから全く新しい劇団が7つ出来上がって、
はい、
今回公演を打ちますよみたいな概要となっています。
すごい
そんな説明でいいのかない
や十分伝わりました、わかります。これツイッターで公募してるのもツイッターで見たんですけど、あれ公募始まったのってどれくらいでしたっけ。
あれ4月くらいですかね、多分3月末か4月ぐらいに始まって、
はいはい、
で5月の頭にドラフト会議をしたんで、
はい、
本当結構42人ぐらい来たんですよね。41人ですね。
41人、
はい、
すごい、
出たいっていう人たちがね
ドラフト会議ってどういう風にやったんですか。
ドラフト会議はもうね、本当41人来ても本当に初めての方がほとんどなので、
はい、
もう面識のない方というか、うんうん、
そうですよね、
だから一応写真とプロフィールはもらうんですけど、
はい、
でもどんなことできる役者なんかっていうの分かんないじゃないですか。結局資料もらったって、
はいはい、
でも直感というか、
はい、
何かは知ってる役者さんもいたんで、
うんうん、
まあ、欲しいって言って撮るんですけど、うん、
はい、
まあ、結局一巡目で張り出された人たちの中から、それぞれの役演出家がこの人がいいっていうのを選んで、うんうん、被ったら当人に決めてもらったりとか、
役者、その参加する役者さんに、
はい、
こっちの方がいいよって、
どっち、二人に指名されたけどどうするみたいなことを LINE でその場で確認して返事をもらって、
はい
はい、でじゃあこっち行きますとか、うん、二人でじゃんけんしてくださいとか、そういう感じで
決めていって、
いやもう楽しかったですよ。でも、やってるのはちょっとドキドキしましたけど。
そうですよね、
まあでも企画自体がね本当に誰も得しないというか、
いやいやいや、でもあのお客さん視点で言うとめちゃくちゃこれ楽しみ
ですよ。そうですよね、多分僕もそう思います。客だったら楽しいんだろうなって、うん、
すごい
演出家として参加してもリスクしかないんじゃないかって今のね
そう、まあやる演出で立つとすると、だって今まで全然関わったことない、ね、何ができるかわからない役者さんを、はい、しかも何人集まるかわ
かんない何ができるかもわからない感じで、
ね、集まってから台本書くみたいな感じじゃないですか、それが5月ですもんね、はい、
そうですね、
全然時間ないじゃないですか。
そうなんですよ、でもまあワクワクはしますけどね、は
い、まあそうですよね、
だからどうなるのかで、結局何人かの何て言ったらいいのかな、先着何名かの演出家はここでもうストップしますって言えるんですよ。3人で4人とか取った時点で私はじゃあこれでもうストップって言えるんですけど、それがだから3人だか4人だかストップしちゃうと、もうほら役者が余っちゃうと困るんで、あとはもう残りの役者あの演出家で全部分けるしかないっていう結果になってしまうん で、 で僕が最終的に僕のチームが一番たくさん人数が集まってくれて、
いいことじゃないですか、
最多人数チームになったので、だそのたくさんいる人数の中で何ができるかっていうのを考えて、
はい、
でまあお祭りみたいなもんなんで、せっかくだったらたくさん参加してね、一緒に横のつながりができた方がいいかなと思うんで、
まあ、こういう企画ってそういうのもあります。それが楽しみってのもあります
ね。参加してくれたみんながやっぱつながればいいと思うんで、
はい、
まあどうせならいっぱいいるチームの方が楽しいかなというのはあるんで、はい、
じゃあまたそのあたり次回で何人ぐらい集まったのかとか、
はい、
苦労話とかも聞ければなと思うんですけれども、はい、このあたりでお時間なんですけれども、そうなんです、また次回ゆっくりお話を伺います、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
ではこのあたりで1曲聴いていただきましょう、はい、劇団クリエオリジナルミュージカル銀河鉄道の夜より、ケンタウルの祭りの歌。
ゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。
意味わからんよ。何突っ込んだ。皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、ということで始まりました自由時間のコーナー。1日配信分は映画のコーナーになっています。
はい、
はい、ということなんで山本さん、
はいはい、
しばしお付き合いください。
はい、
はい、それで今回紹介する映画なんですけれども、福士蒼汰さん主演の 旅猫リポートという映画を紹介していきたいと思います。
いいですね。
突然ですが山本さん、猫はお好きですか？は
い、猫大好きですよ。はい、
じゃあ見てもらった方がいい映画です。
本当ですか？
そうなんです。
犬の方が好きですけどね。
まあ猫、僕も、はい、うん、どっちかな。
飼ってるのはウサギなんですけど。
だいぶ混沌としてますけど大丈夫ですか？着線が見えないか。ウサギの話も聞きたくなってる。
聞きたい聞きたい。
まあね、映画のコーナーということで。
そうだね。
まあ、
は
い、ざっくりあらすじを言いますと、福士蒼汰さん演じる悟という青年が、うん、とある理由がありまして。飼い猫が、まあ、飼い猫のハチというのは、ナナか、
うん、
猫を飼ってるんですけれども、
うんうん、
そのナナちゃんとナナくんかな、わかんないけど、
ちゃん
かな、
うん、
とお別れをしなければならない。で、
なんと
里親を探すという。
あ、はいはいはいはい、
でその旅をするんですけれども、サトルという青年は転勤族だったんですよ、うん、親。
あ、はいはいはい、
なんでその小学校中学校高校とそれぞれ友達が違う他県に渡っているので、
はいはい、
それをその小学校の友達、中学校の友達、高校の友達みたいな感じで、
うん、
その里親になってくれないかって頼むっていう旅をするという物語なんですけど、
もう泣きそうですね。
絶対いないと思う。
まあその旅、説明上手ですね。本当に。
そのね、なんでその里親を探しているのかっていうのはラストの方になってくるにつれて理由が分かってくるんですけれども、
うん、
ど
今日は帰り伝え寄って帰りますね。
もうい
い人、
早くない、早くない。そうで、このね、ナナがね、喋る、
喋る、
喋るって言ってもその福士蒼汰君のサトルさんと実際に喋るのではなくて、
あ、はいはい、
その視聴者に向かってナナの声として、
あ、ベビートークみたいな、
そうさ、あのベビートークなんだろう、分かんないけど、そう、あのナナがの気持ちの声が見てる人は分かるみたいな感じになってて、その吹き替えを、
吹き替え
っていうのかな、ナナの声を高畑充希さんが、
あ、なるほど、
やってるんですよ。
可愛 いんですよね。
可愛 い。
じゃあナナちゃんですかね。
ナナちゃんなのかな。ちゃんかなきっと。
でこのナナが言うことが的確なんですよ。
あら
的確じゃなかった。
あの的確。
すごい、サトルがやることなすこと結構、
うん、
間抜けというか、なんか
そうだね。ちょっとこう、
うん
うん、
その当たり前だろうお前みたいな、そういう上から見せてくれ
る。猫っぽいですよね。あ、猫ってきっとこんなこと考えてんだろうなみたいな。
そうそうそう、
人間は下僕だろうぐらいの。
なるほどね。
ナナっていう猫が最初野良猫だった、
はいはいはいはい、
ね、サトルは猫が好きで、ね、自分の住んでるアパートかなんかなのかな、駐車場でよく見てた猫をね、
餌、うんうん、あげてた
んだろう、餌あげて、餌あげるたびに撫で、
はいはいはい、
撫でてた。でもその猫は、ナナは生意気だから、餌は食べてやるけど、まあ、撫でんのはそんだけだよって言って、プイって言ってしまったり、
はい、あ、なんかそんな女の子いますもんね。
そう、
あ、
も
う、
そうだよね、
そんな女性いますよね。
飯だけおごれお前みたいなね。
飯は食ってやっけど、
食ってやっけど、
ダメですよ、そんな人に引っかかっちゃう。
撫でんじゃねえよ、
同じ空気吸ってんじゃねえよみたいな。そう、どんな、
ちょっと大丈夫、そっちも聞きたくなってきたけど。
まあまあ、そういう、まあ、そんなナナとサトルの旅なんですけれども、
はいはいはい、
ね、まあね、山本さんこれから見るかもしれないんで、あんまり種明かしすると言いたいんだけどな、
ね、多分これをね聞いてみたいって思う人もいるかもしれないから、ほどほどに、
そうだね、そう、まあ、まあ理由があるんですよ。
旅は言えない、旅をする理由がね、
旅をする、だからそう、ナナと別れなければいけなくなった理由が、
あら、もう泣きそうですもん
ね。そう、
本当にね、
でそのまあ本当泣ける映画なんだよね。
すごい泣いた。
ラスト部分が、
泣いちゃった。
ラスト近く部分が。
ホタルの墓とどっちが泣きました？
あー、いいとこ来るな。
どうしてホタルの墓を
持ってきた？だって夏休みってホタルの墓テレビでやるじゃん。
うん、
私旅猫リポートかも。
おー、すごい。
だからなんか猫を飼ってたりとか。
そう、飼ってるから
動物と一緒に過ごしている人は、例えば
感情移入しちゃう。
そこの劇中のサトルと自分が同じ立場になった時に自分はどうするんだろうって考えるところがあるんですよ。
なるほど、
うん、
見ます見ます。見てすぐパクります。
パクるんだ。そうそうそう、やっぱ考えちゃうかな。例えばそう、うんと、まあ家族と暮らしてれば別だけど、
うん、
その一人暮らしだとして自分が、
はいはい、
でペットと、
うん、
まあ二人って言ったら、まあ一、
うん、
人と一匹だけの暮らしだとして、その悟りと同じ環境になったとしたら、自分だったらどうするだろうとかね。
あ、
そういうで、まあ、またその悟るの自身のさ、
生い立ちがね、
生い立ちがまた厳しいんですよ。本当なんだろう、え、そんな不幸ってあんのみたいな。ただ、まあ、すごい不幸なんだけど、
はいはいはいはい、
悟る自身は それを不幸と感じていないというか、その、うん、その中でも幸せを見つけてというか、うん、まあ一番はナナとの出会いだったりとか、う
ん、すごいいい少年青年、
うんうん、でまた友達がね、
うん、みんなねあったかくてね
いいやつばっかりで、うん、そういう触れ合いなんかもね、うんうん、ちゃんと描いていて、あれ原作もあるの知ってる？
ね、あるみたいですね。
原作も半分だけ読んだんだ俺。
超小説です、
そう原作もともと同名のタイトルの小説があって、はいはいはい、それが映画化されたんですけども、うん、どっち先がいいんだろう。多分映画を見て小説を見ると、
うん、
あの端折られてる部分があるんだよね。あの農業 の、
あ、
の、
うん、
あの人との学生時代のエピソードも入ってたりする、
ね、うん、あ、そうなんだ。
小説版には、
うん、じゃあ映画見てからの方がいい。
映画見てからの方があの人こういうエピソードがあるよねとか、
うん、
割とね原作にそのあの小学生時代とか、
うんうんうん、
あとあのペンションの話、ペンションをやってる友達がいるんですけども、うん、はいはいはい、そこにも猫を飼ってって行くんですけど、それの過去の話とかも、
うんうん、
そうだから悟りの子供の頃の記憶とその友達の関係性とかもこう時系列が行ったり来たりするんですけど、そういう映画で、うん、とかも分かるので、まあ僕のおすすめとして映画を見てから原作読んでもらえるとさらにいいかなっていう。
わ、は
い、
かりました、
はい、山本さんぜひ
ツタヤで両方手に入れていきます
、はい、はい、まあそんなこんなで
ツタヤとブックエース
ツタヤの回し物見てください、はい、そんなこんなで旅猫リポートを紹介した映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。かおりちゃん、山本さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、じゃあこの時間を利用してもらって歌詞劇シャッフルシアターの方、はい、詳しく、日程と言ってもらえればなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、歌詞劇シャッフルシアター、7人の演出家が41人の役者をシャッフルして、楽しい、お芝居を上演いたします。
はい、
8月24日、土曜日19時からですね。
はい、
それから8月25日、13時からと16時からの2回あります。
はい、
で全部で3回あるんですけど、全部演目違いまして、
はい、
はい、あの7チームありますんで、その3チームごとの組み合わせで、
はい、
出てくる感じになります。
これは
なので、ね、できれば、ね、はい、みんな見てほしいところなんですけども、
はい、
はい、まあ、僕のチームは25日の16時からの最後の回になりますんでね、はい、まあ、1回しか来れないって人はそこに来ていただけると。
あ、そうですね、はい、これあれですね、あの全部3回行かないと全部見れない感じになってますね。
そうですね、そうなんですね。で、料金2000円、まあ、前売り2000円で、はい、当日2500円なんですけど、はい、まあ、リピート割りなんかもありまして、
はい、
2回目が1000円、3回目500円と、なっておりますのでね、
まあ、
見れば見るほどお得な感じになっておりますので。お得ですね、
全部見ても
そう
ですね、全部見ても3500円、
そんな具合ですぐらいですよね。
ですよね。
はい、ちょっとね、全部だから9チームなので、
はい、
まあ、2チームは2回やる感じになるんですけども、
そうですね、
はい、まあ、お芝居生ものですから、2回見ても楽しめると思いますんで ね、 ぜひぜひできれば、はい、自己反省のメンバーも他のチームに 参加してたりもしますんで、
あ、それも楽しみですね、は
い、ぜひね、あのその辺も注目していただければ楽しく見られるんじゃないかなと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
はいはい、場所どこでしょう。
あ、場所すみません、すっかりもう自分が知ってるもんだからねみんなも知ってると思っちゃうから柏です、あの網水柏プラザというところがありまして、はい、あの駅から結構歩いてね、2,3 分のところにありますんで、はい、あ、でも4分って書いてある。
これ徒歩7分だいぶ、
どこ
だいぶ嘘ついてますけど大丈夫ですか、
はい、そんなとこ
徒歩7分ですね、
まあ、はい、結構近いですよでも、
はい、
皆さんね歩くスピード違いますからね。
そうです、全然全然、うん、もう千葉の人より茨城の人は早いですからね
超高速で歩いてますからね、はいはいはい、残像がつく、
もう4分で着きます大丈夫です
あれ駐車場なんかは、
駐車場はあの、はい、コインパーキングが隣にありますんで、は
い、あ、行きやすいですね、
は
い、
ぜひぜひ、はい、あの何台でも止められますんで、あの何台でも止められてる、そうですけど、はい、いっぱい近くにありますんで、駅から近いんでね、はい、止め放題です
だいぶ適当、だいぶ伝わってるから、
はい、大丈夫、
また
はい、ホームページとかもありますんで、
そうですよね、
はい、貸劇シャッフルシアターで調べてくれればもっと分かりやすい情報出てきますんで、はい、興味持った方はぜひね調べていただいて、はい、あの足を運んでくれたらなと思っております。よろしくお願いします、
は
い、
ぜひよろしくお願いします、はい、そして今日はなんと香織ちゃんからも告知があるようで笑ってもういいのかな、告知しない
、ごめんごめんなさい、はい、ですね、はい、茨城県最大級の、発刊部数をあります、はい、茨城県で出てますフリーペーパーさくらさくライフというものがあります
ね。すごいやつだよねこれね、
それの8月号、うん、7月27日からですかね、出てるの、そこに、高瀬香織出てます。
あら、すごい、それ どこで手に入るんですか、それ。
これはですね、県北とか県西の方はないんですよね、水戸とか日立とか上の方とか行っていただかないと、ちょっと、ね、手に入らないので、皆さんのちょっと茨城の上の方に行って
ますよ、
ぜひあのチェックしてください。
だいぶ上だ
あのおすまし顔した私が乗ってます
これフリーペーパーだから、その取扱店舗とかで置いてあって自由に持っていけるっていう、
はい、あのなんで100冊でも200冊でも持ってってあの配ってください、高瀬香織を広めてくださいってこと でもう一個いいですか、
うん、よ
すいません、あとですね、茨城県に1年か、できて1年経ったのかな、茨城プロダクションという会社がありまして、うん、こちらは代表大沢幸子さんというアナウンサーの方が、はいはい、その方が立ち上げたプロダクションで、今こちらで私もちょっと登録させていただいて、
今度うちのメンバーも登録した人
間が、あ、本当ですか、じゃあ一緒にお仕事するかもしれないです ね、
ね、
こちらでちょっとモデルさんやアナウンサー司会とかセミナーをしたりとか、いろんなキッズタレントでも何でもシニアの方でももう何でもナレーター、司会、MC、YouTuber とか、いろんな方なんかやってみたいなっていう方を募集してるので、ぜひ皆さん登録してみてください。であとこちらで一緒に、なんだろうな、うちの会社を紹介してほしいとかっていう企業さんとかも募集しておりますので、ぜひ興味がある方はプロ茨城プロダクションで検索していただけたらなと思います。
それ誰でも登録できる、
誰でも大丈夫です。
そう
したら私とかと仕事するかもしれないんで、
すごい、
お願いします。
じゃあ俺マジシャンとして登録しようかな、う
ん、はい、それは多分ないですねはい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、情報盛りだくさんなエンディングでした。じゃあ香織ちゃん、いつものエンディングのお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています、
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしております。
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしております。は、山本さん、あっという間ですけれども、はい、終わりの時間です。
早いですね、はい、もう緊張して上手に喋れませんでしたけども
、はい、そんな山本さんには次回もゲストとして登場していただくの で、
あ、
で、
いや、ありがとうございます。じゃあ
15日後にまた来ます、
ね、はい、お願いしますはい、そしてお別れの挨拶があるんです。山本さん、
お別れ
てます、
お別れの挨拶が、
はい、
知ってますよ。
え、本当ですか。じゃあ説明しませんよ。
まあ一応ね、はい、リスナーの方もね、は
い、そうですよね。僕が、はい、せーのって言ったら、みんなで赴くままに、は
い、いいですね、
締まりますんで、
はい、ありがとうございます。
じゃあいきましょうか、
はい、
リスナーの皆さんも一緒に行きますよ、
うん、
せーの、
赴くままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。